明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年最初の話で、まあ、あの僕 の, そのウェブテラコや2010をずっと聞いてくれてて、今一緒に仕事してるリュウ君っていうのがいるんですけど、まあ、彼がなんかあのウェブテラコが聞いてる時、本当に人間なのかなっていや人間じゃなかったら誰なんだろうと思うんですけど、そんなこと言ったんで、まあ、ちょっと最初少しなんか雑談をしてから、まあ、入っていこうという変な企画です、
はい。
まず人間です。でお腹も壊します。年末にみんなでね、あのなんだっけ、忘年会した時に思いっきりお腹壊しました。
なんかあの後ずっと
寝ちゃった、ね、1時過ぎまでそのレストランに、知り合いのところレストランで寝込んでましたから、めっちゃ腹痛かったです。びっくりしました。
あんまり動けないカメラさんとか普段見ないから、見たかった感はね、やっぱ否めない。
顔真っ白。しかも真冬のトイレでずっとしゃがんでたんで、外だったんですよ。もう冷えて冷えて、で戻ってきたらその店長の刑事さんが大丈夫って、亀ちゃん大丈夫って、めっちゃ冷たなってるやん、いやトイレが寒かったから、トイレがって言いながらお腹痛いみたいな、
うん、それでもうずっと寝てた
んですか。そう、まあ、そんなこんなで人間です。
それでお腹痛くなりますよ。
でまあ、それで新年一発目として、はい、まあ、今日どんなことを話そうかなと思ったんですけど、まあ、大学でも話してきたことをちょっと話そうと思って、確かね、ポスト資本主義かネクストソサエティか、なんかその手の本の中で、ピーター・ドラッカーの本ですけど、その、まあ、30年から20年前の本ですけど、今知識社会へ移行しているって話を書いてるんですよ。ただこの変化は長くとも2014年15年には終わるって書いてあるんですよ。今までの歴史の転換の流れからしてそれぐらいには終わるっていう話をしてて、それをちょっと今日思い出して、今日大学でちょっと喋ったんですけど、あのつまり知識社会元年なんです今年。もう終わってるわけですよ。もうそれは2014年15年に終わるっていうと、まあ、2015年はもう終わる、もし終わるとしても終わって新しく始まるわけだし、もし2014年で終わってるとしたら、まあ、もちろん今が元年だし、でまだもうちょっと続いてるとしても今年のうちには元年というわけですね、うん、ということで知識社会元年、
ね、ポスト資本主義が終わって、
ポスト資本主義っていうのは知識社会のことを指してる、
うんうんうん、
なんとなくは、
うん、なるほど。
ポストっていうのはその次ってことだから、うん、その資本主義の次っていうので知識社会っていうと、まあ、言い方をしてるわけだけど、知識社会とは言ってるんだよね。ポスト資本主義、知識が中心になる社会って言って、知識社会とまでは確か言及してなかったと思うんだけど、
そう
で、じゃあで知識社会、ちょっと今からあのいくつか例を出して、あのいろいろ質疑応答受けながら、知識社会ってどんなんよっていうことをこう体感していこうと思うんですね。例えばちょっとコンビニ考えてみましょう。コンビニもう身近な例で、コンビニ毎日のように行きますよね、
はい、
でコンビニってあれバイト入るでしょ、
はい、
今日学生でバイト入ってる人って人いて聞いてたんですけど、あのいろいろインタビューしたんですけど、あれってバイト入って何日研修受けると思います、う
ん、研修ですか。
1週間
まあ僕もじゃあ1週間ぐらいで、
うんうん、
それぐらいかかるよイメージ。
聞いたらその日
で研修外れるんですか。
もう働く。
へえ、
これが知識社会。
分かんないですけど、もうちょっと聞きたいですけど、すごい今ドヤ顔で、ね、
いやで、うん、これはどういうことかっていうと、うん、コンビニって例えば公共料金の支払いから電話代の支払いから、なんか場所によっては住民票が取れたりとか、うんうんうん、でチケット販売もしてるし、いっぱい食料品からグッズからいろいろある。でタバコもあれば、なんかね、なんかの振り込みのかなんかできたりとか、なんかいろんなことできる、
うん
うん、で今だったらコーヒーまで出す、
うん、
こんだけたくさんのことをやるのにその日のうちにスタートする、
うん、
もちろん全部はできないけど、なぜかっていうと、例えばあのいや よくちょっとコンビニで買い物したことを思い出してもらうと分かるけど、店員がやってることは何ですか？
バーコードピッ
ピーって言うんですよ。あれだけですよ、
うん、
ピッってやってる。そしたら何が起こるかって言ったら、公共料金のやつピッて、最初のバーコードピッてしたら、うん、こっちの見えないところにガイダンスが出る、
うん、
次ここ押してここ押して。
あ、そうなんですね。
レジの
そうそうそうとか、でこれ確認してくださいとか、確認を言えとか出てるんですよ。だからすぐで、やれるんです仕事。
なるほどね。
でもちろんちょっとだけ熟練してる人よりはそれ読んだりするから遅いけど、でもすぐ滞りなくできるし、やらなきゃいけない仕事決まってて、全部それがガイダンス出るんですね。あのだってなんか分かんなくないですか、あの宅急便のお願いするやつとか、もし自分が店員だったらいろいろやらなきゃいけなくて、すごいややこしそうと思うけど、ガイダンスが出てるし、やり方分かるんですよ。だからその宅急便ピッてしたら、あ、宅急便のバーコードって言って始まるわけですよ。でじゃああとおにぎりとかいっぱい出て、いろいろ買って、人が買ってピッピッピッてやってきますよね。そしたらなんか知らないけど来るわけですよ、配送とかで。多分あれも配送何時頃来ますって多分連絡があると思うんですけど、ああ何時頃来るんだみたいな。で来た、で配送の人何運んできたかあんま分かんないです、
うん、
で運んできた箱のバーコードピッピッピッてして運んだよ、
うん、
あと店員がなんか分からないけど並べる、うん、そうするとなぜか余りを出すぴったりで、まあ、めっちゃ買い物が行って、どんどんなんか在庫が減った、あ俺なくなるかもについて心配もせず、なんかきまた来たなんかおじさんもなんかまだ今日多いなってなんか運べで入れたらあれって言って滞りなく行くわけですね。でつまりお膳立てされてるわけですよ、全てが。でものすごいたくさんの種類の仕事をその日のうちから一緒に働いてやれちゃうっていうのをお膳立てしていることが知識の力、これを知識っていうわけ。このお膳立てしていることが知識を使っているってこと、現代社会でいう。でそのお膳立てする人たちが知識労働者だから、セブンイレブンのそういう配送システムやポスシステムやオペレーションとかピッてやることでガイダンスとかをやろう、そういうふうにやっていこうっていう、その全体の設計図を作っていった人たちがナレッジワーカー、知識労働者で、実際じゃあそのコンピューターに画面が出たりとかピッてやったら出てきたりとか、そのそれ自体を本当に動くものを作る人たちをテクノロジスト、プログラマーとかは知識を道具にして本当にものを作る人たちがテクノロジスト。
なるほどな。
そうそうそう。でじゃあセブンイレブンっていうのがあのダントツなのね、あのコンビニ業界では収益がダントツに良くて、他2番3番とかは引き剥がして、で 2位から下ではこうなんかしのぎ削ってるけど、ダントツにセブンイレブンがいい。じゃあちょっと、まあ、僕の試験ですけど、完全にセブンイレブンのコーヒーとローソンのコーヒーどっちが美味しい？
セブンの方が美味しいと思う
勝手に僕もそう思ってるんですけど、
飲んだこと、
いや飲み比べてなんかセブンイレブンの方が美味しいなって、でセブンイレブンのコーヒーって外に置いてますよね、外に置いてて、あれセブンイレブンのコーヒーが導入されてもレジの人何にも苦労ないんですよ、だって人がカップを買ってきてカップピッてしたら OK、 あと自分でやってね、で自分で置いてパカッと開けて、ジューッとでゴクゴク、もう本当にレジ通すだけしかなくて手間いらず、でもう一個周期限で出たわけですよ、ものすごい大きな周期限で、コーヒー飲みに買いに行きついでに何か買っちゃうみたいなことまで起こって、それは儲かりますよね。でところがローソンは、でちょうど面白かったんですけど、バイトのその子を聞いたらローソンだったんですよ。でローソンではコーヒーメーカーがレジの向こう側にあるんですね、セルフじゃないですよ、店員がやるんですよ。でどうなのって聞いたら、いやあれめんどくさいですよ、わかんないです、操作が、となんかいろいろ触らなきゃいけないわけですよ、カプチーノとか言われたらこうなんかあっち触ってこっち触ってギャーとか言ってエプロンしなきゃいけないしみたいな。つまり セブンイレブンものすごいコーヒーやって、まあ、ものすごいこうヒットして、それ見て、いや知りませんよ僕の勝手な視点ですけど、中の人頑張ってると思うんですけど、まあまあ、簡単に言えば上辺だけ真似したような感じになってるわけですよ。そうするとコーヒーメーカーの設置がローソンの店員の邪魔をしてるわけですよ、
うん、
仕事増えた、あんま売れない、美味しくないしとか、でも覚えなきゃいけないことあるって言って忙しくなって余計にって、でもセブンイレブンは何にも変わらないで収益が上がって喜ばれて、ね、っていう、それは知識でアクセスできる資源一緒なんですよ。別にセブンイレブンもローソンも一緒ですよね。多分あの店舗作る大工さん絶対一緒ですよ、同じ人ですよ、同じ地域で作ったら、コンビニ得意な人絶対いて、その人がやってるわけですし、コーヒー豆も別に独占農家とかじゃないじゃないですか、セブンイレブン、その普通のルートで買ってると思いますし、伊藤洋華堂のルートって言ってもそんな大差ないはずですよ。それは本当に知識の使い方の差なんですよね。だから知識労働者の生産性というか、もうクオリティがサービス労働って言いますけど、ピッて開いてお膳立てされた上で働く人たちをサービス労働者、体を使ってその自分の時間と体で、まあ言ったら収益を出す人たちがのその生活を支えてるわけですよ。その人の仕事ぶりとか充実度は知識労働者にかかってるんですね。じゃあもう一個例を出してみましょう、うん、すき家と吉野家、吉野家がやっぱ業界ダントツですね。で、すき家は牛丼で、すき家は真似ばっかりしてって言って、まあ、吉野家からしたら真似ばっかりしやがってっていう感じです。で、すき家ってなんかつい半年ぐらい前になんかブラック企業とかいろいろ言われたりとかして何店舗も閉鎖しましたよね。で、あれはなんでかっていうと、実は僕牛丼全然食べないのでそういうのは知ってるんですけどあの吉野家がなんか牛丼すき焼き丼かなんかすき焼き鍋かなんかやったんですよ、牛鍋みたいなやつ。でその時に実は吉野家の場合は吉野家の会社の中にまあ研究所みたいなのがあって、オペレーションとか研究するんですね。まあ要はどういうふうに仕事すればいいかってことを研究してて、その新しいそのメニューが増えた時にどうなるかってやるんですね。でそのメニューが増えてこう盛り付けして持っていく時に、なんかこう木のかっこいい器の上に乗せて持ってったら、ああこぼれちゃうとか、直す時混乱するとか、こぼしちゃってお客さんにかかりそうになるとか、これが邪魔で何かを動かす時に危険なことになるとか、そういうのをめっちゃ調べて、その鍋の高さとかがどれぐらいがいいかとかいろいろやったんですよ。でいろいろやってオペレーションを考えて現場にスッと学べるような形にしてから、それからやっとリリースしてるんですよね。だからそれが入ってきてもすぐ定着してすんなり次の日からやっていける。ところがそれでそのなんか牛鍋かなんかがものすごいヒットしたらしいんですね。で客取られていくわけですよ。でスキヤも吉野より安い値段で牛鍋みたいなことやったんです。でもその時になんかその吉野の人たちが偵察行って、ああ大丈夫と思ったらしいんです。それはみんなオペレーションが大混乱してた、仕事の仕方が、中の店員さんたちがてんやわんやになっちゃって、新しいメニュー1個が現れたせいで、でそれ見てああ大丈夫と思ったらしいんですけど、でも同じですよ、アクセスできるもの。でもそのちゃんと下準備、その知識を使っていかにちゃんと学べるようにして、まあ、現場を混乱させないように入れるかっていうことを考えてるか考えてないかで、そうするとブラック型やブラックとか言われちゃうんです。それでもう大混乱してごっちゃごちゃになって、もう覚えることいっぱいあってわけわかんなくなって、みんなバイト逃げたりとかして店舗閉鎖みたいな。でもアクセスできる資源そのもの、物質的な支援は一緒なはずなんです。知識の使い方が違う、クオリティが分けるわけです、成果を。知識社会でしょ、いつの間にか。全国チェーンに 知識社会を見て取れるわけですよ、うん、だからもう移行し終わってるんですよ、うん、でそうか考えると結構いろんな視点でものを見ていくと面白いと思うんですけども、うんうん、同じような業界の、まあ、お店があってアクセスできるものも一緒なのにクオリティ違ったらそれはもう知識が違うんですね、うんうん、結構体感できました知識って何って、
うん、ああ若干ツタヤとゲオとかちょっと思いましたね。
ああ どんなの
ツタヤが、うん、そのお客さんが自分でレジできる仕組みをちゃんと導入してもうスタッフ2人見えてるの2人ぐらいで多分裏に数人いるぐらい、うん、でもゲオはいつ もうビデオごったごたの棚 そのレジの裏にまた管理してるビデオがあるんで、うん、ごったごたの中で10人ぐらいが動いてなんか管理してあれないこれないとか言ってるんですよ。僕がなあこれ気づいてるんですけど変わりないですかとか持っていくとなんかもうわったわたしてあもういいですって言いたくなるけど TSUTAYA の場合はなんかもう自分でやるだけやし、でもそのレジ見えてる人はもう自分がやること多分限られて分かってるからすぐ対応してくれて、漫画あれもないんですかとか聞いたらさって見て あもうないんですってすぐ言ってきてくれたりとかして、結構それが今
そうそうそう、だから TSUTAYA、うん、はやっぱり業界をリードしてるし、T ポイントとか新しいビジネスに乗り込んでるぐらいだから、うん、やっぱもう知識労働のクオリティが違うっていうか、うん、そうね、だから そのようにして考えてちょっとしたアイディアとかの違いが大きな差を生んじゃうのが今の世の中、今のこれぐらい身近なところでもう知識労働で特にサービス業を見てあげると知識社会の縮図が見て取れる、うん、だから昔ちょっと想像してもらうとあのスーパーのレジって訓練絶対行ったんですよ、うん、今こう入れ方綺麗だったら多分大丈夫、うん、ピッピッって入れ方綺麗で、うん、ブロッコリーのボタンすぐ見つかれば大丈夫、うん、で、うん、でもそれぐらい簡単になったからセルフレジが10個ぐらいあったりしますよね、でっかいスーパーって、うん、でみんなセルフレジの方がなんかポイント作っててあっちに流れてって、うん、みたいな、で子供も喜ぶしみたいな、子供のアミューズメントみたいな、うちの子供もやってますからピンってやって、あんな感じになってますよね。でこれが知識の力ですよね。でこんな風になってると、 でこれから大事なことは、まあ、今日制作創造学部の学生だったんで、まあ、そういう話をしたんですけど、知識社会も移行し終わった後ここから何が起こるかっていうと、知識労働者とサービス労働者が大きく分かれていくわけですよ。はっきりするんですよ、役割がものすごく。今までゴタゴタってなったのが本当に役割がはっきりしていく。で知識労働者っていうのはあのやっぱりそのいろんな新しいことを学んで仕事自体が報酬楽しいと、まあ今そうですよね、仕事自体が楽しいですよね。でしかも自由が利くで、やりようによってはどんどんどんどん報酬は上がるし、他のキャリアアップとかもいろいろ考えられますよね。もっともっとこの自分の将来のビジョンが描けるのがこの知識労働者たちの世界ですよね。で、まあ、そういう話とか昔もあって、5年も前のとかも、でそういう時になんかよく言われたのは知識労働者イコール成功みたいなことを言ってマーケティングキャンペーンしたりするそのセミナーとか講座とかあったんですけど、まあそういう話をちょっとして制作部創造学部の人たち、でもちょっと待てと、君たちは制作創造学部でしょって、社会をどう良くしていくかをこう考えていく立場だから、今の話聞いて知識労働者万歳俺それになるって言ってるのじゃまだダメだと、それはあまりにも平凡だと、そうじゃなくて二極化するんだから、もう片方のそのサービス労働者の未来を考えるのが知識労働者の役割だと思わなきゃいけないって話をちょっとしてて、つまりさっきのあれですよ、吉野家とすき家みたいなもんですよ、でローソンとセブンイレブン、知識労働者の働きぶりで現場の混乱が変わるんですよ。だからものすごい責任重大なんですよ。その責任に対して報酬があるぐらいの思わないと本当は、で知識労働者として働くには実は責任を全うしなきゃいけないっていう話をちょっとしてて、なんでか誰にって それはその知識を使うサービス労働者たちに対して責任があるわけです。しかも、うん、もうちょっと考えてほしいんですけど、今みんなバイトだ、その学生もバイトだから別にコンビニでピーピーってやっててもいいんですけど、これ一生の仕事になるって言われたらどうする？いや嫌ですって言ってて、その未来見えるって見えませんって。そりゃそうですね。だから彼らがどういうキャリアが見えるか、将来どうできるかっていうことを考えてあげる必要があるんですよね、
うん、
つまりその知識労働者の仕事の柱には必ずその生産性向上っていうのと、もう一個大きな柱が必要で、それはリーダーシップなんですよ。まあ簡単に言えばリーダーシップ、リーダーとして何しなきゃいけないって言ったら、サービス労働者の人たちはもう毎日こう雑務に追われて一生懸命仕事してるわけですよ。その人たちの未来を勝手に案じて方策を考えていくのが知識労働者の仕事なんですよ。でそれはもうとにもなおさずその自分たちのためになりますよね。そうしないと社会が二分化してって不満が溜まったらストを起こすとかあったらやっぱ動かなくなりますか、社会は。だからでアメリカそうなっちゃってますけど、なんかこの前なんか聞いたのはね、ゆっくり作業するストなんかマクドナルドポテトめっちゃゆっくり作るみたいな、わかります？だからポテトを作る人たちは未来見えないですよね、未来が。だからもう今の賃金上げてくれって言うんですけど、でも上げたところで解決しないですよね。だってポテトずっと作ってて未来開けるわけないし、もし工場閉鎖して中国に工場移動しますったら食なくなった後どうしたらいいのって、
うん、
工場どんどんなくなっていく時代にいるしって未来見えないですよ。だからその人たちの未来をどうするかまで考える必要があるのが、まあ知識労働者のまあ責任なんですね。それをやるっていうのがまあリーダーシップって言っていいと思うんですよ。だからまあ知識労働者にはまあ必要不可欠としてリーダーシップっていうのは絶対いるんですよ。しかも社会のリーダーって偉い人じゃないです。そういう二極化したその存在の人たちのがまだ心配もしてなかったり考えないでおいて見ないことにしてるのを自分自ら見て勝手に心配してあげて、どうするか考えて、どうしよう方向どうするか、解決策何十年十五年先のことも考えるのがナレッジワーカーの仕事になる
んです。
これって経営者の仕事ですね、基本的には。で僕もずっとやっぱそういうの考えてて、会社の中のプログラミング言語とかも気になるんですよ。この PHP っていうのをずっと使い続けて、あと10年した時これ廃れるしな PHP とか、こういうプログラミング能力だけしかないまんまだったら10年後とか絶対やばいと思って、やっぱ一人心配するんです勝手に。でもし会社なくなっても他で働けるようにしとくのが責任だと思って、経営者の責任だと思って、で新しいその知識を獲得して使わなきゃいけないチャレンジをしようっていうのは常に思ってるんですね、
うん、
でもそれって実はそうやって考えてあげたら勝手にチャレンジしなきゃいけない事業をすることになるわけですよ結局は、
うん、
そしたら自分のためになるんですね、
うん、
こういう構造が働くんで、サービス労働者の人たちの未来を考えてビジネス考え出して仕事のやり方考え出せば勝手に自分のためになります、
うん、
だってどこで働きたいってセブンイレブンって言ったら採用活動超楽ですよね。24時間営業したかったら採用が安定しないとダメですよね。セブンイレブンで働くの楽しいってみんな思ってくれて、あそこで修行を積んだら他に行けるっていうものまでもし作れればもうこぞってみんな働きに来てくれますよね。ね、あのスタバみたいなも
ん、スタバがそんな感じだと思いましたね。
スタバでしっかり働けば他とか、その他のもっと高級なそのサービス業にキャリアとしていける、高級なその良い高級ホテルとかで働くときにやっぱスタバで鍛えてたっていうのは強いとか、そういうブランドがあるんです。それをぐらいまで考えて、ここでバイトしたらステータスになるぐらいにするにはどうしたらいいって考えてビジネス組み立てたら、それはもうもっといい路線のそのビジネスアイデアに勝手になるわけですよね。だから本当にこう世の中がうまくできてるっていつも思うんですけど、そういうそのサービス労働の人とか のためのことを考えれば考えるとより良いものになる、あらゆるものがっていうことが言えますね。でサービス労働とかのまあ究極系はおそらくは高級ホテルとか、うん、要はやってる仕事はそのお膳立てされた上でやってますけど、接客の中で創造性を発揮する、うん、っていうことが一つで、もう一個はサービス労働のアウトソージングの会社になるべく頼むことですね。うんと、どういうことかっていうと、まあ、うちでは秘書がいないですけど秘書が必要になったら事務とか秘書はもうアウトソースするって決めてるんですけど、さあなんでかっていうと、僕らのとこの事務をやりながらその事務の会社の中ではキャリアアップできますよね、
うん、
トレーニングもあるだろうし、僕らのところで雇っちゃったらトレーニングなんかその提供できないし、何よりもコストって思ってますから、どうしてもこの会社の中では、うん、したらその人たちのためにめっちゃこう投資してあげて、投資していくとその人は事務じゃなくなって、なんかこう教育を作る側に行きたいってなったら、そろそろで事務誰やるのってなっちゃいますよね、
うんうん、
だからアウトソースして、コアじゃないところは全部アウトソースしてやってもらうと。でもそうするとキャリアの中ではちゃんと向こうのジムの中の会社の中ではキャリアアップしていけるし、でエリアマネージャーとかになれる可能性がありますよね、ジムのアウトソースの会社であれば。最初は本当にジム員から始まって、徐々にスキルアップしていってエリアマネージャーになって、その教育担当になってねっていうキャリアが見えてて、だからまあサービス労働がどうしても必要なビジネスの場合は本当にいろんな方法を考えてキャリア未来とか考えてあげる必要があるっていうのは、この知識労働者の責任、そして知識社会の構造というふうになっているということですね。でまあ知識社会を大きく分けると 3社いるわけですよ、役割が。ナレッジワーカー、知識労働者とサービス労働者と、もう一つはテクノロジスト、うん、でこの辺は大体分かります、なんか仕組みは、はい、でテクノロジストっていうのは、知識労働者っていうのは経営者は知識労働者です。アウトプット知識、戦略とかコンセプトとか仕組みとかで、実際その戦略に基づいてなんか知識を使って何か成果物を作る人たちがまあテクノロジストで、まあ一番分かりやすいのは丸々氏、なんたら氏、ね、
うん、
弁護士が使う道具は法律っていう知識ですね、
行政と、
そうそう、行政書士とか、うん、でも彼らが提供しているものは、まあ、簡単に言えばサービスですよ、
うんうん、
まあ訴訟に勝つとか、
うん、
減額するとか、
うん、
中の申請通るって、そのサービスを提供してるだけですね。あのサービス受けるお客さん側から見たら別に、まあ、なんかわからんけどとにかく通してくれりゃいいとか買ってくれとか、ただそれだけのことですね。でもそういうのが丸々師っていうのはみんなそうですね、看護師もそうですし、まあ、医者もテクノロジストですかね。で医者が使う知識を作り出すのが、まあ、純粋な知識労働者ってやつですね。
研究者とか
で経営者もそうです。でじゃあ自分は今どこかっていうのは結構大事ですね、
うん、
でおそらくはナレッジワーカーはそんなには多くなくて、テクノロジストが多いです、基本的に人口で。これからもどんどんどんどん増えていって、でこう知識者労働者である最多の例の経営者っていうのはナレッジワーカーとサービス労働者の両方にやっぱ責任があるって、うん、でナレッジワーカーの使う知識をアップデートせざるを得ない仕事を作らなきゃいけない、
うん、
かっこよく言うとかっこよく言うとその仕事の中で自動的に学習が起こるように仕事を整える、まあ、まあ働いたら勝手に知識がアップデートされて深まっていくような仕事にチャレンジさせろってことですね、
うん、
さっき言ったみたいですね、プログラミング言語新しいのを覚えなきゃいけない、新しい技術を覚えなきゃいけないように仕事をセットするって言ったりな、でそれに合わせて事業をどうするか考えるみたいな、事業より先にあれですよ、あれ従業員のこと考えるんですよ、何作るかより、 でこれは知識労働の鍵ですしかなんですね、うん、この話はまた今度します。いやなんかビジョナリーカンパニーとか読んでもらうとその辺がよくわかると思うんですけど、
そういうのが書いてる。そういうことについて研究した本ですか。
シンプルにその思想、どういう、ものをすれば良いかっていうことがこう書いてあって、いろいろ偉大な企業にするにはなんか、グッドトゥーグレートみたいな本があって、その時にまあなんかいろんな条件をものすごいシンプルに絞り込んでて、まあ何かって一つ面白いのはその、どこに行くかを先に決めるのではなく、適切な人をまずバスに乗せるっていう話があるんですよ。でからこのメンバーでその世界一というか最高峰に行ける場所を見つけて、あとそっちに向かって押すっていうのが、そのどの企業、その要はそのもう10倍20倍っていう成長をして、その業界の中でももう2位からもう大幅に引き離して伸びるような会社っていうのは、特徴っていうのをものすごい創業としてシンプルにしてったら、そういうものが出てきましたよとか、そういう研究をしてる本があって、グッドトゥーグッド、まあ、でそれ書いたジム・コリンズとか、その著者の人はピーター・ドラッカーがなんか電話かかってきて、ってなんかびっくりしたらしくて、でなんか私ができる助けはいろいろあったら、まあ、とにかく相談してくれたら助けるよって言ってくれたらしくて、向こうからピーター・ドラッカーから、で一回これはいいチャンスだと思って会いに行って喋ったら、今会社をしててこうでこうで言ったら、二つしかないと、道はと、優れた企業を作るか、その優れた思想を作るか、両方は選べないって言われて、で自分の会社を大きくして優れたその企業思想を作るのは無理、それはもう独自のものになっちゃうと、だから優れた思想を作りだったら会社は小さく、成長、会社の成長はもうあんましなくてもいいから、研究に没頭するような会社にしなさいっていうことをアドバイスされて、ジム・コリンズは思想を選んで、ジム・コリンズの会社はそんな大きくないんだけど、デンバーにあるんだけど、この世界に翻訳されまくった本があってきたっていう、そうなるほど、面白いですね、でそういう、まあ、本があって、まあ、ビジョナリーカンパニーの中でその定義されてるんだけども、まあ、だから知識労働者の世界だと思う、さらにそれがそういうのが大事になってきてる、まず社員の能力のことを考えて、能力を伸ばせる分野、伸ばしてどんどん強みを発揮して卓越できそうな分野を選ばなきゃいけない、仲間からスタートするって、まあこれ起業した頃からそう考えたんですね、僕は。こんなことを言うとなんかちょっと恥ずかしいかみたいな感じですけど、起業した頃からその社員がやりたいことをやってたら会社になってるっていう、会社になってる、でそれはとにかく知識労働者っていうコンセプトから考えて、それしかありえないと思ったんで、あ起業しようと思ったのはピーター・ドラッカーの本読んだせいなんですけど、読んだせいで起業しようと思ったんで、でその時の問題設定の一つがあれだったんです、さっき言った知識労働者とサービス労働者の格差の話が書いてあって、これはやりたいって取り組んでみたいって思ったということですね。
なるほど。
さあということで、ここまでで何か質問はありますか。かなりうまくまとめてギュッていったせいで質問が少なくなっちゃったんですけど、
なんか本、とにかくその本を読んでみたいなって思いました。
ああ、ビジョナリーカンパニー、
なんかいっぱい途中質問あったんですけど、なんか後半いろんな話になって忘れちゃったので、最後の方にちょっと思ったことがあるんですけど、なんかそのドラッカーがジム・コリンズさんに言った思想か会社が大きくなるかどっちか選べって、どっちかは選べないって、なんでって
根拠、
なんでって、
まあ一個は多分ね、その会社が偉大になった場合自分のやり方になっちゃうやん、それ自体にものすごいやっぱ労力がかかるし、そしたらその 冷静に分析するっていう手法が使えないと思うね、
うん、
私の成功法則になっちゃうから、
うん
うん、
でも自分自身はやらずに研究に専念することによって、その実践者ではないけど外部として冷静なその統計学とかそういうものを使って論理検証の仮説っていう、そういう論理の世界からアプローチして思想を作れるよっていう。
実際ドラッカーさんがやってることも同じような。
そうそうそう、ドラッカーは私はもう人と仕事するのはもう無理って言って、あのなんかこうなんていうかな、なんかそのぐずったりとかされたらもう腹立って、もうなんか短期やから無理やっていうのは本人言って、人と仕事するのは無理っていうことが分かったと、うん、あとは決めるってことができひんっていうことが分かったから、経営とか絶対無理って本人言って、だからコンサルとか依頼されてもう決めはしなくて全然、うん、質問する全て。
ああ、じゃあもうなんか自分の思ったことをもうなんか経営をするといろいろ決めたりとか、そうそう形にしていくってところで他のものが見えどうしても見えなくなっちゃうっていうことですか。
ああ、そのさっきの思想家どっちかしか選べない、
うん、そうです。
まあ、それはあると思う。でそれに決断するっていうのはもう一個の選択肢についてはやっぱ忘れていかないと、うん、ああもしかしたらとか言ってたら余力がなくなっちゃうから、うん、だからそのそういうのを繰り返してたら、それはもう冷静なその分析っていうのから遠のいていくっていうか、自分が歩んだ道が成功っていうふうにしか言えなくなっちゃうから、
うん、ああなるほど、
うん、
質問いいですか、はい、その純粋な知識労働者が従業員、
うん、
まあテクノロジストのことをまあ考えていろいろ知識を組み立てて用意してあげて働けるようにしたり、そのテクノロジストの人がサービス労働者のためにいろいろ作ったりすることを、その当のテクノロジストとかはその経営者とかがそういうふうに考えてなんか知識とか仕事を渡してくれてるっていうことを理解しとく必要があるのかないのかとか、なんか今の話だとその従業員たちはそういうことを知らないみたいな感じじゃないですか、そういう伝えの店員とかにしても、
うん、
知らずにやってるけどなんかうまくいってる中にいるのかなって僕は受け取ったんですけど、はいはいはい、で僕は今聞いて、あ、そういうふうに亀田さんが考えて提案してくれたりなんか言ってるんだっていうのの理解ですごく納得したり、
はいはいはい、
なるほどって思ったんですけど、
いやこれは理解した方がそれはいいと思う、
うん、
でも組織がでかかったら、
うん、
そこまでコミットされる必要がないって感じる人も多いから、うん、まあその前言った その階層で言えばこう下の方に行けば行くほどそういう意識は減っていくかな、
うん、
でも上の方の経営チームだったりとかやっぱそのマネージャーレベルはもうそれをみんな理解してるっていうか必要があるとは思うかな、
うん、
で小さいチームだったらもう絶対全員で理解しておかないといけないのかなと、それに自分たちで自分たちの未来も心配しながら、でもそれの責任は上にあるぞって言って上にプッシュする必要がある、
うん、
で上はそれが責任、
うん、
ちゃんと理解してで現場にシャシャに出ずになるべく、うん、僕全然プログラミングで何選ぶかとかシャシャに出ないようにしてるし分かんないしもう、うん、っていう感じですかね、
うん、
だから逆に経営層とかに対して、いやこれから時代はこういう方向に今流れてるからこういう道具を使うビジネスをしなきゃいけないと思うよっていうことは自分のキャリアパスを考えて提案する必要があるから、
あ、そう、働いてる側が、
そうそうそうそう、例えばプログラム言語がこういうのに変わってきてるからこういうのをやっぱ軸にして使うそういうそのビジネスにした方がいいと思うし、そうしないと自分たちの知識のアップデートが起こらないし、うん、っていうことをやっぱり言う必要がある。
ああ、
それが、まあ、テクノロジーの、まあ、責任みたいな、
うんうんうんうん、そうね、だから経営層が必要な知識を与えるのはテクノロジストの仕事、
うん
うん、でもこんな話ね、あの40年ぐらい前か30年ぐらい前に書いてあるのね、
うん、
面白いんだけど、ドラッカーの方に。あ、でその難しすぎて、あ、さらっと3行ぐらいで書いてあるから、その真意は いや本当に考え抜かないとわからないんだけど、ええこと言うなぐらいの感じになっちゃいます。ええこと言うなどころかうーんって言ってなんか思っちゃいますけど、本当に一個ずつしっかり読み取ってヒントがいっぱいあります。ということで、新年早々のポッドキャストでした。
面白かった。
今年もよろしくお願
いします。
それではまた、知識シリーズとかいろいろしながら話をしていこうと思います。